もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
53歳です。
53歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
お子さんは？
22歳の長男、大学生。
はい。
次男、高校1年生です。
高校1。で、今はそうすると4人で暮らしてるんですか？
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
次男、高一の子供なんですけど、
はい。
中3の2学期途中から不登校になりまして、今は高校に行ってるんですけど、月に2、3回学校に行くような感じで、朝が起きれないので、昼からの登校がほとんどです。
学校までどのぐらいかかるんですか？
1時間ぐらいです。
1時間結構、
はい、
遠いところ。
そうですね。電車を乗り換えてですね。
乗り換えてですか。
はい。
はい、で、中3の時からって、さっきおっしゃってましたけど、中3の時から不登校で。はい、
その、2学期の途中に、自分で調べたみたいで、自分は適応障害やから学校行かれへんって言って、そっからちょっと不登校になりだして、で、心療内科にすぐ連れて行って、で、まあ、簡単なカウンセリングとお薬でずっと様子見てまして。
あ、そして今、心療内科に通院中なんですね。
通院中です。
あ、そうですか。
はい。
はい。
まあ、不登校になるまでは、塾に行って頑張ってたんで。
塾に行って頑張ってたということは何？まあ、中学校の時に、
はい、
学校と塾と両方行ってたわけですね、不登校になる前は。
はい、そうです。はい。そこには長男も行ってたんで、安心して会話してたんですけど、中3の、1学期ぐらいまでは頑張ってたんですけど、もうその辺からなんかきついしんどいっていうのをちょっと愚痴るようになってきまして、で、結局はまあ途中で辞めてしまいまして、後から分かったんですけど、その勉強もしんどくなったっていうのも分かるんですけど、ちっちゃい時から人間関係がこううまいこといかない子で、で、お勉強は、割とできる子だったんで、そっちの方全く心配してなかったんです。で、逆に、お友達関係のことで、先生と相談させてもらうことがよくありまして、で、小学校の頃は、まあ、なんとか、お友達いてたみたいなんですけど、中学に入って、特に、中3の時には、本人から聞いたんですけど、一人ぼっちやったっていうふうに、はい、本当にこの子自身ね、真面目な子で、で、勉強しなさいって言われなくても、例えば塾行く前にトイレにプリント持って入ったりとか、そんなん誰も言ってないのに、もう宿題から何から言われるまでにきちっとした子です。
で、今日の相談というのは、その子が今月に3回ぐらいと言っても お昼からと、
はい、
で、こんな状態で不登校が一応高等学校にはいるけれども中学校の3年から続いてる、はい、このことをどうしたらいいでしょうかということです。
どう接してどう育ったらいいかもちょっとわからなくなっても来てますし、
はい、
で、2、3日前に高校に行って先生と話し合いしたんですけど、授業日数がそうなったら足りなくなってきてっていうお話から先生が切り出されたんですけど、単位制の、そういう高校に行かれるのも一つ違いますかっていうふうにおっしゃられたんで、そのことも教えてもらえたらと思うんです。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
今お話を伺っていてね、叫んでるんです、お子さん訴えてる。
はい。
子供がね、お母さん疲れたって言った時、
はい、
それからお母さん、もうこれしたくないよって言ったとき。
はい。
ほっといてくれよって言ったとき。あんたなんか邪魔だよって言ったとき。 親はその時に言葉の奥のものを理解できるだろうかってことなんです。多分あら嫌だ、何を今までお弁当も作ってあげたのにとかね、こんな言葉を言うのって言うと通るお母さんが多いんじゃないかと思うんですね。
はい、
あなたはどうでしょうかとです。そうですか。もう一つはね、子供の食事を見てない親が多いんですね。
はい、
例えばすっごくしょっぱいものを欲しがったり、とてつもなく辛いものを欲しがったり、スナックだけは食べるって方、あるいはジュース量を飲む、そこにもその子供の頃があるんです実は。
はい、
もう一つはですね、男の子は特に多いんですけども、鼻の上にですね、
はい、
赤くなってしまったりニキビが出た時、
はい、
もうこれすごい SOS なんだけど、親はあら吹き出物で終わってしまうんですね。
はい、
そして今日学校で何かあったの、何でもないよって親は見てないんですけども、子供のほっぺを見ると分かるんです。普通の顔がスーッと、どちら側、左側は恐怖なんですけどね、青い筋が出てくるんです。スーッとスラッと、で右側はふてくされてる時なんです。淡く出るんです。それ親は見ているだろうか。次、口内炎です。口内炎、恐れ心配恐怖なんです。でも子供は自分が恐怖と分からないんです。だから体に出るんですよね。
はい、
こうして考えると、私たちは子供を見て、あ、学校行けない、悪い、つまり親の価値観、自分が今まで生きてきた価値観の中で、はい、子供を勝手に自分たちが判断して自分の思惑の通りに動かなくなると、親は何かあったんだ、何か病気なんだって決めてしまうんです。もっと言うと、ほとんどの親が、あなただけじゃないですよ、子供は一生懸命勉強しました、あるいは子供は一生懸命お掃除しました、
はい、
その瞬間はすごいわねと褒めるんです。
はい、
3日しました。そうするとそれは、あ、こんなもんだ、これがこの子は好きでやってるんだっていう、親は勝手に思ってしまうんです。あの時に、え、すごいと褒めてくれたんだけど、今日1週間でしょ、褒めてくれないよね、なんだやめようかなと思った時に、親がどうしたの、いつもやってるのにあなた最近怠けてるわよって言うんですよ。そうすると子供はもうやめた、なんだこれって思ってしまうんです。子育てっていうのは、子供が始めた時に褒めますね、誰でも褒めます、そうですよね。で次に、あら3日も続いたって、頑張ってるねっていうエールが欲しいんです。そして1週間2週間になるとしなくなります。そうすると、
はい、
今日これお母さん、例えばお掃除の場合ですね、お母さんやっといた、今日つながったね、てんてんてんてん、アリさんじゃないけども小さな毎日を続けていこうね、明日はやってみてごらんって言うと、子供はね、あ、やっぱりやってみようと思うんです。お母さん見てるんだ、お父さん見ててくれるんだと思うと、子供は励みでやるんです。そうして一貫性という子供がつながっていくんです。わかります。お子さんの方がずっと賢い、ただ悲しいかな、子供はうまく表現できないんですね。
はい、
知ってる言葉ってのはもう、辛い、嫌だ、やめたい、行きたくない、お腹が痛い、すいた、腹立った、はい、こんな言葉しかないんです。
はい、
子供といっても28歳でも30歳でも今ないんですね。
はい、
何かイラつくで終わってしまうんです。その時に大人がキャッチするのは、食べ物を見たり顔の表情を見たり吹き出物を見たり、それから男の子の場合に襟黒く汗じみが出た時には相当苦しいんです。そういうことをふと察知した時に、じゃあ次の倒れる前にどういうその補強をしようかな、フォローしようかなっていうのが大人なんです。もしあなたがですよ、責めてるわけじゃないけど、今後やめてほしいのは、はい、いや無理してるのねって、頑張ってるって、なんか手伝おうかって、どっかで本当にちょっと背中を押してあげたら、彼は違ったんです。
はいはい、
なぜ僕は続かないんだろう、なぜお兄ちゃんまで行かないだろうってところに、うん、適応障害だって決めてしまったら楽ですよね。そうと、
はい、
僕は適応障害なんだから、しょうがないんだってしまう。とかく今の子供たちは病気を作るって言うんですね。作ることによって、親からの責められることを防ぐって言うんです。防衛です。で、月に2、3回しか行ってないの？
はい。
月に2、3回。
朝起きれないんで、昼からになってしまうんですよ。
子供が一応遅れても学校に行くってことは、 やる気はあるんですよ。
うん、
なんとかして勉強しよう、学校に行こうって気持ちは分かりますか、お母さん。
うん、座ってるだけでもいいやんかって言ったら、その座ってるだけがしんどいねんって言って、昼から行く時も仕方なくため息ついて、
偉いですよね。
な
んとか彼は、なんとか自分だけで頑張って学校に行こうって気持ちは分かりますか。
この間 2,3 日前に学校に行って、うん、お話ししてたら、辞めるつもりで行ってたみたいで、で辞めたかったんかって聞いたら、
いや、辞めるつもりってお母さんおっしゃったのは、詳しくおっしゃって、分からない意味がどういうこと、どういうことで気づいたんですか。
先生との懇談中にね、うん、顔色が曇ってて、ちょっとため息ついたような顔になってたんで。
懇談中の話は何ですか。お子さんが顔色を変わった時にはどんな話題がありました。
休学させるとかいうのを私が聞き出してた時ぐらいですかね。
そうでしょ。子供が学校に一緒に行くと、なんとか、はい、なんとか今の状況を変えようと思って行ったんです、
はいはい、
ところが、休学とかうんぬんと話になって、現実ですよね。
はい。
そしたら、このお子さんね、僕自分で調べたの。適応障害って子なんです。
はい。
じゃあ、やめますってなりますよね。
あ、はい。
デリケートな部分ですもん、ここ。すっごいダメージですよ、この子にとっては。
うん。
連れてってしまった以上、学校に行こうと思っても行けないじゃないですか。
はい。
休学も退学もいつでもできるんですよ、これ。とことんまで、時間を伸ばして伸ばして伸ばして、とことんまでです。今日一日頑張ってみようねって。今日一日じゃあうちでこうしてみようかって。今日一日をいかに生きるか教えるんです。
はい。
私が今本当に怒りましたのは、ちょっと待って、この状態でもう休学決めちゃうの？退学決めるのと思ってるんです。
あ、
夏休みまで待ってもよかったんじゃないの？
あ、
今回の動きを全部見ると大雑把に、見ますと、あなたの不安とか心配が高じて、
そうです。
お子さんを置いといて、先に突っ走ってしまった行動じゃないですか。
心配ばっかりで何もしやれないんですよ。そうですね。
いや、泣かないで。泣くのはお子さんですよ。しっかりしなくちゃ、あなた。
は。
今日の相談の答えは、この子が問題ではないってことです。本当にきついこと言いましたけども、ぜひともこの坊やちゃんを守ってほしいんです。わかります。
はい、はい、
じゃあ加藤さんお願いします。
で、要するにあなたが子供の気持ちにすごい鈍感なんですよ。
はい、そうです。
で、おそらくあなたこの子に対して結構高い期待をかけていたんじゃないですか。
はい、はい、そうです。
あなたが高い期待をかける、
はい、
そのあなたの高い期待に応えられない自分、
あ、
この実際の自分に負い目を持つのは当たり前じゃないですか。
はい、そうですね。
あなたの自分の気持ちの持ち方が変われば全部解決します。今小原先生がうんとおっしゃってくださいましたけど、
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
子供を強引に自分の箱の中に入れ込まないこと。